東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本やアートについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。8月になりました。初中お見舞い申し上げます。今年の夏は平年に比べて世界的に厳しい暑さとなりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今年はね、特に暑いせいかスイカが美味しく感じるんですよね。スイカって言えば、子供の頃はリサネンチはおじいちゃんとかおばあちゃんもいたんで、大きなね、丸いスイカをお母さんが重たい重たいってね言いながら買ってきてくれてたんですよ。本当にね大変だったと思います。冷やした大きなスイカを切り分けてもらうのも楽しみでした。今はね、八百屋さんやスーパーでも4分の1とか6分の1サイズにカットしてあったり、サイコロみたいにねキューブにして売ってるじゃないですか。便利になったなーって思いますね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームカニ三種盛りさん一人回転寿司いいですね。いつも子供たちと行くのでうちは毎回大騒ぎ。うちの子たちくら寿司さんのビッグラボンが好きなんですとのメッセージ。カニ三種盛りさんありがとうございます。ねえ、すごい贅沢なメニューですね。いやー、にぎやかでいいですよ。ビッグラポンってね、くら寿司さんの注文タブレットでできるゲームですよね。あれ楽しいですよね。実はね、リサネーがソロ活で一人回転寿司行った時もちょうどね、くら寿司さんだったんですよ。お一人様の席でもね、ちゃんとね、ビッグラポンできるようになってるんですよね。隣のね、おじさんやお兄さん、皆さんビッグラポンやってました。もちろんね、リサネーもやりましたよ。あれ、お皿5枚を投入して1回できるんですよね。いつもね、家族とかで行くときはテーブルが広いからお皿のを重ねて置いたりするんですけれども、一人席ってスペースが限られてるんで、皆さんね、もう食べ終わるとすぐにバンバン投入されてたんですね。リサネもね、その時お寿司の他にお味噌汁とか茶碗蒸しとかいろいろ頼んじゃって、なんかスペースが狭くなっちゃったから、皆さんと同じように食べたらすぐにお皿投入してたんですよ。そしたらね、もういきなり突然ビックラポンが始まっちゃって、ものすごくびっくらしました。いやー、だけど最近の回転寿司ってもうエンタメですよね。注文したお寿司もね、目の前にピューピタってね、運ばれてきて感動しますよ。お寿司以外のものもね、充実してるじゃないですか。みんなでね、回転寿司行くときに今日は寿司の気分じゃないっていう人がいても、麺類とかね、唐揚げとかいろいろありますもんね。
タカちゃんはスイーツが充実してるのも嬉しいです。
だよね。安くて美味しい回転寿司は日本を訪れた外国人の方にもやっぱり人気があるそうです。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第72回目放送、夏祭り始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、 リサ姉の視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ平和について考えようです。8月は夏休みで、全国で夏祭りや花火大会が開催されますね。楽しい行事もたくさんあるんですが、私たち日本人にとって忘れてはならない大切な記念日もあります。8月15日終戦記念日ですね。第二次世界大戦において亡くなられた方々を追悼し、平和を祈るために設けられた記念日です。それから8月6日は広島原爆の日、8月9日は長崎原爆の日、1945年8月6日に広島、3日後の8月9日に長崎に原子爆弾が投下され、多くの人々が犠牲となりました。長崎市では8月9日を世界の平和を祈る長崎平和の日として定めています。日本は人類史上世界で唯一の核兵器を落とされた被爆国なんですね。広島と長崎の悲劇は想像を絶するものがありました。世界で初めて落とされた広島の原子爆弾。投下の43秒後、地上600メートルの上空でピカッと目がくらむような閃光を放って炸裂しました。空には巨大な恐ろしいキノコ雲が広がりました。爆弾は小型の太陽のような灼熱の火の玉を作りました。火の玉の中心温度は100万度を超えました。爆心地周辺の地表の温度は3000度以上にも達したそうです。爆発の瞬間、強烈な熱線と致死量の放射線が四方へ撒き散らされました。周囲の空気は膨張し、爆風が猛火となって街を焼き尽くし、多くの人たちの命が失われました。そして原爆の恐ろしさは、放射線による被害がその後も長期間にわたって人々を苦しめたことです。また放射線だけではなく、爆発した際に降り注いだ死の灰や放射性物質が埃とともに雨になった黒い雨によっても多くの被害が生じました。
リサね、原子爆弾、とっても怖いです。
そう、一瞬にして大量破壊。無差別に多くの尊い人命が失われてしまうの。熱線を浴びて亡くなった人。全身を焼かれて皮膚が垂れ下がってしまった人。爆風で建物が倒壊。街中が火災になり、逃げ出せずに焼け死んだ人。割れたガラスが体に突き刺さってしまった人もたくさんいます。
放射線の被害も大きいんですね。
その時は怪我をしていないように見えた人や、爆心地に家族を探しに来た人、怪我人の手当てをしていた人などにも多くの被害が出ました。吐き気が止まらなくなったり、髪の毛が抜けてしまったり、突然血を吐いて倒れてしまったり、その後原爆症による白血病や癌などの様々な病気で亡くなられた方々もたくさんいます。目に見えない放射線の被害で今も多くの方々が苦しんでいるんです。戦争と核兵器、原子爆弾による悲劇は二度と起こしてはならないと思います。戦後78年、被爆者の方々も高齢化され、当時のことを語ってくれる方が少なくなっているということもあります。だから私たちはやっぱり戦争や原爆の恐ろしさを理解して、未来を担う子どもたちの世代にも伝えていかなければいけないと思います。今日はね、リサネームを子どもの頃から読んでいて、戦争や原爆について考えるきっかけになった本をご紹介したいと思います。まずは裸足のゲンです。中澤啓治さんによる漫画作品ですね。今日はね、裸足のゲンの絵本も持ってきてみました。有名な漫画なので読んだことがある人も多いと思います。翻訳もされていて、海外でもたくさん読まれている作品です。
主人公の元くんが元気いっぱいですね。
そう、元の名前は元気の元から付けられたんだよね。物語は作者の中澤さんご自身の原爆による被爆体験をもとに書かれています。
原爆のシーン、本当にこんなひどいことが起こったんだって、タコちゃんとってもショックでした。
原爆の話は本当に悲しくて辛いけれど、現実に起きたこととして目をそらさずに読んでいかないとね。そしてそこから自分で考えていくことも大切。
タコちゃん、どんな境遇でもくじけない元くんの強さに心を打たれました。
元はね、原爆で大好きな愛する家族を失ってしまいます。辛い体験を乗り越えてたくましく生きていく元の姿に勇気と希望をもらいます。戦争と核兵器の恐ろしさについて考えることのできる作品です。ぜひ皆さんにも読んでもらいたいと思います。そしてもう一冊は松谷美代子さんの二人の飯田です。松谷さんの本ね、リサね、子供の頃から大好きなんですよ。赤ちゃんがね、大好きないないいないばーっていう絵本があるんですが、この絵本は4世代にわたって読み継がれている日本で一番売れている絵本だそうです。他にもね、小さい桃ちゃんシリーズとか、コッペパンはきつね色とかね、かわいい大好きな作品がいっぱいあるんですよね。そんなね、松谷さんの二人の飯田は、幼い兄弟と動き回って言葉を話す不思議な椅子のお話です。兄弟と椅子の交流を通して広島の原子爆弾の悲劇を伝える作品です。
とっても不思議なお話ですよね。タコちゃん、ぐいぐい引き込まれちゃいました。
子供たちが夏休みに訪れた田舎で誰も住んでいない洋館を発見して不思議な椅子に出会う。なんだかワクワクしちゃうよね。謎を推理していくようなスリルもあります。謎を解いていきながら原爆の悲惨さや悲しみについて深く考えることのできる物語です。そして最後もう一冊は大江秀さんの8月が来るたびにです。これもね、リサ姉小学生の時に読んだ本です。長崎の原爆のお話なんです。少女絹江ちゃんは原爆で大やけどをしてお母さんは亡くなってしまいます。
最初は元気だったお兄ちゃんやおじいちゃんもだんだん具合が悪くなって死んでしまうんですよね。タコちゃん、とっても悲しかったです。
原爆症の恐ろしさについても描かれています。絹江ちゃんやお兄ちゃんの清志くんのお友達も大勢亡くなってしまいます。戦争で食料も十分ではなく、亡くなった子供たちはもっとお腹いっぱいご飯を食べたかったと思うし、もっと友達と遊んだり勉強もしたかったと思うんです。お母さん、お父さんに会いたいって思いながら亡くなった子供たちもたくさんいます。戦争と原爆、このような悲劇はもう二度と起こしてはならないと思います。この瞬間も世界では戦争が起きていて、辛い思いをしている人がたくさんいます。私たち一人一人が過去に起こった悲しい現実を知って、平和について考えていくことが大切だと思います。
以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。
このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう色彩のマジック、アンディマティスです。今日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームピーチサイダーさん。先日ソロ活でマティス展に行きました。色彩の魔術師マティスの世界に どっぷり浸ってきました。すごく良かった、おすすめですとのメッセージ。ピーチサイダーさん、ありがとうございます。暑い日のピーチサイダーね、美味しそうですよね。ディサネもね、飲みたいです。ね、アート好きでいらっしゃるっていうことで、ソロ活マティス、いいですね。現在ね、東京上野の東京都美術館で開催されているマティス展、今回20年ぶりになるんだそうです。世界最大規模のマティスコレクションを所蔵しているパリのポンピドゥセンターからたくさんのマティスの傑作が来日しています。普段はね、パリまで行かないと見られないものが日本でもね見られるって嬉しいですよね。先日リサ姉とタコちゃんも行ってまいりました。とってもね素敵だったんで、今日は色彩の魔術師、フランスの画家アンリ・マティスの魅力をご紹介したいと思います。
タコちゃん、マティスさんの鮮やかな赤の絵が大好き、とっても親しみを感じます。
ゆでだこのタコちゃんも真っ赤だもんね。やっぱり親近感が湧いちゃうんじゃない。でもいいところに注目したね。マティスの多くの作品で印象的に使われた色が赤なんだよ。
花瓶とか植物とかいろいろ描かれているんですけど、背景の赤とすごくマッチしてますよね。
そう、赤とね他の色のバランスが絶妙なんだよね。このね調和こそまさにマティスの色彩マジック。
マティスさんの絵ってとってもシンプルな感じがしました。
マティスは色彩の効果を高めるために描く形を単純化したの。マティスにとって絵画とは目の前のものを忠実に描き写すというより、感動などの心の動きを表現するものだったんだね。色彩も現実の色ではなく彼の感情を表現しています。
マティスさんの絵は時代によってスタイルが変わっていくんですね。
そうだね。強烈な色彩で人物を描いたマティスたちはフォーブって呼ばれた時期もあるんだよ。
フォーブ？
荒々しい、野獣っていう意味ね。
美女と野獣、タコちゃんとフォーブ。
タコと野獣は強烈すぎて想像できない。
マティスさんってピカソさんとも交流があったんでしょ？
スペインの天才画家ピカソはマティスにとって生涯のライバルともいえる存在だったんだね。二人は生き方も絵のスタイルもまるで正反対。遅咲きの苦労人だったマティスと早熟な天才だったピカソ、礼儀正しく社交的なマティスに対し早口で話し下手なピカソ、そんなね何から何まで正反対の二人はお互いに刺激を与え合って成長していきました。マティスがね色のマジックなら、ピカソは形で革命を起こした人。マティスの野獣派フォービズムとピカソの絵画を抽象的に描くキュビズムはそれまでの芸術に革命を起こしました。
その後マティスさんの作品はどんどんシンプルになっていくんですね。
そう、色をね引き立たせるためにどんどんシンプルになっていくんだよ。病気で体が不自由になってからは切り絵で表現するようになりました。そしてねマティスは絵画だけではなく彫刻や壁画、本の表紙や衣装、建築のデザインなんかも手掛けていたんだよ。
マティスさんがデザインした南フランスのロザリロレーハイ堂も綺麗でしたね。
マティスのね集大成とも言うべき最高傑作と言われています。差し込んだ光にね映し出されるステンドグラスがとっても綺麗なんだよね。マティス展でも映像で見ることができますよ。マティスは肘掛け椅子のような絵を描きたいという言葉を残していて、人々が癒される家具のような絵を作りたいと思っていました。そんな彼の絵はその後の芸術家たちにも多くの影響を与えました。マリメッコのマイアイソラ、 ミッフィーのディック・ブルーナー、日本の雑誌ハノコの表紙を飾った剣道など、他にも日本の画家やアーティストにもマティスに影響を受けた人たちがたくさんいます。感動や感情を豊かな色彩世界で表現したマティス、リスナーの皆さんもマティスの魅力の世界をぜひ体感してみてくださいね。マティス展は8月20日までの開催です。それでは本日もここでブレイクタイム。さまざまなビタミンカラーのハーモニーにご注目。ディサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて、香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサデイのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサデイのビタミントークでは、平和について考えようをテーマに、戦争や恐ろしい原爆についてお話をしました。尊い命が犠牲になる悲劇は二度と繰り返してはならないと思います。今も世界で戦争のために辛い思いをしている人々がたくさんいます。過去の戦争の悲惨さを知って、私たち一人一人が世界の平和について考えていくことがとても大切です。今日ね、ご紹介した本は図書館でも借りて読めますので、ぜひね、皆さんも読んでみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう色彩のマジック、アンディマティスをテーマに、色彩の魔術師アンディマティスの魅力をご紹介。野獣派フォービズムで芸術界に革命を起こしたマティス、色彩の魔術師はその独特な色彩のマジックで感覚と感情を豊かに表現していきました。多くの芸術家に影響を与えた20世紀を代表するフランスの巨匠アンリ・マティスの世界、リスナーの皆さんもぜひ味わってみてくださいね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第72回目放送、夏祭り、これにて終了です。ここまでのお相手は、夏のお祭りといえばやっぱり盆踊りでしょ。久々に東京音頭や炭鉱節を踊りたいな、リサネーと。
やっぱり屋台巡りですよね。たこ焼きと焼きそばと リンゴ飴とかき氷と。
それではまた次回お会いしましょう。 See you。
まったね、まったね、まったまったね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。